はい、皆さんこんにちは。今日も新たにインフェクション新型コロナウイルスの小林です。
ひぐちです。
よろしくお願いします。
え、何その感じ。
いや、ミスったんですよ。
ミスったよね。
はい、ミスったテンポに無理やり合わせたっす。
合わせたよね、はい、もうだからあれなの、下手っちょやね。
下手ってますね。
もうずっと同じこと言いよったらダメなのよ、コバを、はい、前回の話。
俺もう最初の導入の言葉変えたいんですよね。
あ、
なんか新しいやつ考えてきます。
はい、
はい、
いいね。
で全然関係ない話から入るんですけど、コウタロウがもともと勤めてた仕事を辞めて、今大学の先輩とかと一緒に新しく事業を立ち上げて、
はい、この新型の作家のコウタロウくんね。
そうそうそうそう、はいはいはい、もうそっち一本で仕事してるらしいんですよ。
はい、
でウェブを作る仕事らしいんですよ。
そうね、言ったね。
はい、うん、なんでコウタロウが新型コロナウイルスのウェブサイトを作ればいいじゃねえかっていう話に、
うん
う
ん、
なったんですよ、さっき。
なったね。
はい。
うん、
で、うん、ここで言ったら、うん、せざるを得んだろうなと思って。
そんなの多いな。俺のハッサンの結婚のなんか支援みたいな話もそうやし、
こう表向きに言っちゃって追い込みをかけるっていうね。
そうね、だって仕事欲しいわけやろ、小太郎くんは。
はい、
で、仕事を取るためにはやっぱりポートフォリオが必要なわけやろ。
はいはいはい。
で、ここにリスナーが何千人かおるわけやろ。
確かに、うん、
その人にアピールできるわけやろ。
確かに、うん、
で俺らは別にいらんちゃいらんないけど、
うん、
コウタロウくんが作りたいって言ったら作ることを許可するよね、
うん、ちゃんと更新してくれるんならね。
そうそうそう、許可するよね。でコウタロウくんも作った方がいいわけやん、
うんうん、
双方にとっていいのに今やってないっつうことは、うん、コウタロウくんの怠惰やん。
怠惰
っ
す。もうコウタロウが悪いみたいに。
いやいやいや。ということよね。
うん、そういうことっす。
まあまあまあ、それだけ分かってくれればいいよ、
うん、はい、うん、はい、ということをリスナーの皆様にもご理解いただきたいなと。ウェブサイトがないっていうのはコウタロウの怠惰であることよ、ね、全ての人にご理解いただきたいなと。
これは近藤に言わせたらパワハラになるんかな、これ。
これパワハラでしょ。最近新型コロナウイルスを使って俺パワハラをしているみたいな。うん、あるかもしれないですね。
まあまあまあ、はい、ありがとうございます、は
い、いやでね、今日話したいことがまたあるんですけど、
なんすか、
つい先日、はい、結構強烈な夢を見たんですよね。
なんすか。
俺にしては珍しいタイプの夢で、
はい、
ざっと概要喋ると、
うん、
俺と近藤2人で出かけてたっぽいんですよ、
はい、
設定的には、うん、でおそらく近藤は東京って言ってたんですけど、こう空気的にはどこぞと知らぬこう海外みたいなところなんですよね。でそこで俺はなんだろうな、お酒かなんか飲んでたのか、
うん、
かなりもうフラフラの状態なんですよ、
はい、
で記憶が超飛び飛びなんですよ、
うん、
あれさっきあそこの飲み屋にいたはずなのにここどこみたいな、
うん、
で近藤がその日クラブで DJ するって設定になってて、
うん、
でクラブに行くっつって言ってたんです。で気がついたらここどこみたいなところに俺一人でいて、
はい、
なんやったらパンツいっちゃったりとかしてるんですよ、あれみたいな、ズボンねえなみたいな、
うん、
で周りに知らない人たちばっかで、
はいはい、
であのすいません、あのオレンジのやつ見かけませんでしたとかいうシーンがこうすごい飛び飛びに続いてて、あれやばいみたいな、なんかどこぞの街と知らぬところで近藤が DJ するっていうイベントに、あ、じゃあ俺もついていくわっつって言っているんだけど、おそらく俺はもうなんか泥酔しているのか記憶が飛び飛びで、なんか全然知らない場所でパンツ一丁になったりとか、財布も携帯もねえみたいな、
やばい。
でとりあえず近藤に連絡取らんとどうしようもねえなって思っているけれども、もうその携帯もないし、街行く人にあのオレンジのやつ見かけませんでしたって言うしかないみたいな、
うんうんうん、
でそんな俺も記憶飛び飛びでみたいな、こうちょっと苦しい夢だったんですよね、
ええ、
でその記憶飛び飛びのシーンの中にこうたまにあれやっぱ近藤ここにおったみたいな、近藤と一緒に歩いているシーンがたまにこう差し込まれるんですよね、
うん、
でその時に近藤が、あ、コバさんはあの言ってることを間違ってないんで信じて進んだ方がいいっすって普通に俺に言うみたいな、
はい、え、何それ
何それですよね。
おうおうおう。
で これしかも近藤がむちゃくちゃ俺に言いそうにない言葉なんですよ、
おうおうおう、
なんかあのそういうキャラじゃないんで、
はいはい、
でわーっと思って起きてすげえ夢見たなってなったんですよね。でなんかこうなんか夢の意味ってちょっと考えちゃいません？
分かる分かる分かる。
でしかもなまじその実際の記憶とか感情とか出来事とそこそこ結びついているから、うん、あれは何かの暗示なんじゃないかとかちょっとこう思っちゃうじゃないですか。
めっちゃ思う、うん、
で昔の人とかだかな、その夢で啓示を受けて、うん、その教祖になったみたいな話とか、はいはい、まあ、ちらほらあるじゃないですか。
確かムハンマドとかがそうやね。
そうですよね、うんうん、
イスラム教を作ったね、
うん、そうですよね。
あ、イスラム教じゃない、イスラム教か、
うんうんうんうん、はい、だからこれ夢で啓示を受けている人結構いるのかな、いるんじゃねみたいな、まあ、啓示と捉えるかどうかとかもあると思うんですけど、はいはいはい、って思って、うん、樋口さんどうっすかっていう。
俺ね、あるんすよ、
啓示を受けたことが。
啓示と言っていいかどうかわからんんだけど、うん、ただね、めちゃくちゃ長なるよこの話。
うん、うん、いやでも聞きたいっすね。
やってみる。
聞きたいっすね。全然聞きたいっすね。
じゃあちょっとやってみるけど。
ちょっとハマらないじゃないですか。
いやこれこの話するの久々だなと思って。
うんうん、え、いつぶりっすか。
いや俺ちなみにポッドキャストでもしかしたら話したことないんじゃないかな。うん、この話。わからん。ちょっと話してみるね、うん、ほんだら。
はいはいはい。
まず夢なんやけど、うんうん、ふっと気がついたらなんかね、大学の時の友達と、うん、なんか巨大なテーマパークの入り口みたいなとこにおるんよ、
うんうん、
で、見たのがもう仕事しよった時やき、はいはいはい、もう多分32、3とかかな、はいはいはい、だからもう本当に大学卒業しても東京出て仕事しよう時に見たんやけど、
10年前ぐらい、ね、
そうそうそう、うん、で大学時代の友達と一緒になんかそのテーマパークあるんやけど、そのテーマパークっつうのがなんかね、山の中全部使った巨大なテーマパークみたいな、
すげえな、
うん、もう本当に歩いて回ったら本当何時間かかるみたいな、すっげえでっかいとこにおるわけよ、
うんうん、
でなんか木がめっちゃブワーってあって建物がもうバーっと立っちゃって、うんうん、もうパッと見ただけじゃ全然見えんみたいな、
うんうんうん、
結構視界が開けた感じではないって感じね、
うんうんうん、
でなんかそこで今日イベントがありますみたいな説明を受けようところから始まるよ、
うんうん、
でステージの上で主催者がマイク持ってなんか言う、うんうん、さあ皆さん今日はようこそいらっしゃいましたなんたらかんたらみたいな感じで、スーツ着たおっさん50ぐらいのおっさんが、
うん、
結構バチッとした格好で、うんうんうん、さあ今日はねこういうルールでこう皆さんにやっていただきますみたいな感じで説明しないけど、
うん、
なんかざっくり言うと、うん、その主催者の人が出すお題に答えるっていうのが一応そのゲームの趣旨なんよね、うん、でそれに答えたら莫大ななんか賞金的な何かがもらえる、うんうんうん、めっちゃなんか物かお金かもらえるみたいな、
うんうん、
で一人だけが優勝者な
ん
よね、
うんうんうん、
で今までいろんな人がこうやってきたんやけど、結構続けるのが辛いからやめますっつってリタイアしたりとかした人もおるし、
うんうん、
まあクリアした人も何人かいるみたいな説明を受けるわけ、
うんうんうん、
でよっしゃよっしゃやるぞやるぞみたいな感じで、ウォイウォイウォイウォイみたいな、こう大学の仲間とこう盛り上がってさ、よーいドーンっつってバーッ走るんよね、
うんうん、
だまずその主催者の出したお題に答えるやき、お題を探すわけよ、
あお題を探すとこから始まるんですね。
まず、
うんうんうん、
もうそれだけ説明を受けて、
うん、
じゃあ私が出すお題に答えられた人は優勝です、それではスタートドーンって言って、
うんうんうん、
よっしゃじゃあまずそのお題探すぞってなって、
うん、
でバーッと行きよったらなんかいろいろある家があったりとか洞窟があったりとか、うん、なんかする気さ、そこに入ってって宝箱見っけとパカッて開けたら、うん、クソカラカみたいな、いやこれ楽しいねこのゲームみたいな、
いいな
大学の仲間と行って、うん、うわこれちょっと楽しい、よしよしやっつってバー行くわけ、
うん、
で意外とその迷路みたいになってなくて道がずーっとあるから、
うん、
でその脇になんかちょっと洞窟あったりとか、
う
ん、ちょっと家があったりするみたいな感じでずっと進んでいくよね、うんうん、
一応じゃあそのメインのルートみたいな一本道が、
そうそうそう、でっかい通路があって、
うんうん、
でなんかすれ違う人もおったりして、
うんうんうん、
ああウィスみたいな、
うんうんうん、
全然知らんけど、
う
ん
う
ん、
ウィス楽しそうやな、
うん、楽しいよ結構、
うん、
でバーって来よったらいきなり道のど真ん中にドーンとこう柱が出てくる、
はあ、
柱、
うんうん、
もうめっちゃでかい柱、多分ねあれ、ね、直径が10メーターぐらい、
10メーターでかいな、
もう、人間もう簡単にはその、ね、抱きかかえられるレベルじゃないよね、
うんうんうん、
めっちゃでかい柱なんやけど、それがドーンと出てきて、で上見たらもうどこまで上にあるか分からんぐらいブワーッと上に繋がっちゃうよね、
うんうんうんうん、
で木が生い茂っちゃって高さがよく分からんのよ、うん、もうその葉っぱに隠れて、でいきなりそんなの出たもんやきさ、これ、うん、なんかあるぞみたいになって、
うんうんうん、
でちょっと調べようっつって、で近づいたら、
うん、
そのね柱から50センチぐらいの釘が刺さっちゃうよね、柱に、
はいはいはい、
こうなんかこうなんちゅうのかな、間隔を置いて、
はいはいはいはい、
あこれをこうなんちゅうかな はしごっていうかなんか掴んでロッククライミングみたいに登っていくっていうことかと思って、でよし やってみようと思ってバッと掴んだらぐにゃっと曲がるんよね、
はいはいはいはい、
なんかゴムみたいな、だからちょっと柔らかくて登れんやんってなってさ、うわそうかこれ登れんわこの強度やったら、と思って、でじゃあもうこれ無視していこうやってパーッと行きよったら、柱のなんか側面かなんかにモニターがあって、そこにモニターパッと見たら字幕もテロップも音もない状態で、その釘みたいなやつを3本ギュッギュッギュッつって結んで組み合わせると乗れますよみたいなのが映像で流れてたずっとループで、なるほどはいヒント見つけましたっつって、で実際やってみたらあギリギリこれ一人乗れるくらいやんちなって、それを編みながらみんなで登っていったよ。
面白い。
登っていったよ。でこれもちょっと楽しいなみたいなこと言いながら、でも結構さすがに辛いなとか言いながらバーッと登っていったよ。たらまあちょっと夢の中行きちょっとあれなんやけど、もう雲を越えていって、
はいはいはい、
でやっとてっぺんが見えたよ、これついに終わり来たぞっつって、でまあ柱のてっぺんやきその円柱になっちゃうきさ、
はいはいはい、
直径 10m ぐらいの円柱の言ったらそのてっぺんがスパンと切れちゃう状態なわけよね、台になっちゃうというか、でパッと見たわけ、したら何もないの、もう俺らはてっきりここのてっぺんに行ったら、なんかこう書かれて文字が書かれているなのか、宝箱があるなのかで、お題が そこで手に入ると思っちゃったきさ、何もないわけ、もう最悪やんじゃなって、夢の中とはいえもうさすがに疲れたわとなって、で大学の友達みんなおるわけよ、いやこれちょっとさすがにしんどいわ、ちょっと騙されたみたいになって、ちょっとどうするみたいになったんやけど、もうちょっと友達はちょっと一回休憩するわっつって、なんか横になったりとか、一回寝るわみたいな感じでその寝だしたりしたよね、で俺もちょっと悔しいでたまらんくなってさ、いやちょ俺先行くわっつって、もうバー降りて、でまあもう降りるのは早いわな、登るのは結構大変だけど、でバー降りて、でもう地面ついて、ちょっとじゃあ行くわっつってまたバー先に進み出したよ、ただまたなんかウイエスとか言いながら、なんかすれ違う人とか思ったりして、でどんどんどんどんこう行きよったんやけど、さちょっとさすがに体力もやる気もなくなってきて、もういくら探してもないきさ、で家とかあったんやけど、もう全部調べるわけ、入ってこれないわないわとか、でどんどんどんどん道なりにずっと進み寄ったら、デカめの建物が見えてきて、あなんかアトラクション的なやつあるやんと思ってバー近づいたよ、したらエントランスやったよ、それが
エントランス、はいはい、
つまり主催者が説明を受けよった、
あ戻ってきた
ところ、ステージがある建物に戻ってきたんよね、
はいはいはいはい、はい、
あっそこで気づいて、要はそっからスタートして柱まで行ったやん、で登って降りて、俺進む方向に行ったつもりが降りて戻っちゃったんよ、
なるほどなるほどなるほど、
うっかりミスって、で俺方向音痴やきさ、
はいはいはいはいはい、
全然気づいてなくてそれ、でよう考えたら一、回入った家にもう一回入ったわみたいな、そうやなんか見たことある家と思ったら、これただ折り返しただけやんちなって、俺の今までの頑張り全部無駄やんちなったよ、でもガックーなってさすがにちょっと休憩しようちなって俺も、でなんかベンチみたいなのがその建物にあったきさ、で あそこ座って休憩しようっつって、で自販機かなんかでジュース買って、ベンチ座って、あちょっとどうしよう、もうやめよっかなみたいなしたら、なんかねちょっと待合室みたいなのがその影になるところにあって、
はいはい、
そこでなんかね話し声がするんや、で誰かなんか2人ぐらいで喋るよ声がするなとか思って、なんかよう聞いたらテレビ見ながらなんか喋るようにね、でその主催者の人がいやこうこうこうもやけどお前どう思うみたいな、たらどうやら男と喋るようやけど、もう一人も男で、ああいや全然わかんないです、なんすかねこれ、いやお前バカやな、いやなんすかバカってみたいな、ちょっと和気あいあいとこう話してるよね、であれこれどっかで聞いたことあるぞこの声、でよう聞いたら青柳高也なの
もう面白いじゃないですか、
青柳高也、うん、この新型のゲストにも出てもらった俺の相方ね、うんうんうん、青柳高也なんやね。で、高也くんこれおったん、俺大学の友達と、
はいはいはいはい、
参加しとったんやけど、高也くん大学違うきさ、
うん、
おること知らんかったき、
うん、
いや参加するなら言ってよみたいな、
うんうんうん、
まあでもまあまあまあ、別におるかと思いながら、でももう俺もちょっと疲れきっちゃったきさ、
うんうんうん、
あんまり話すテンションじゃなかったき、しばらくぼーっと話聞きよったよね、
うん、
でよう見たらその、うん、一緒に見ようテレビが、
うん、
AV なんよ、
うんうんうんうん、
AV を二人で見ようと、
司会者の人と
高谷さん、高谷くんが一緒に AV 見ながらなんか喋るわけ、
うん、
でめちゃめちゃ下品な下ネタをずっと言うよね、
うんうんうん、
でいやいや高谷くんわざわざこのゲームに多分参加費もかかるんやろ
う、うん、
払って時間も使って、うん、AV 見ようちマジどんだけバカなんと思ってで、まあ、俺もぼーっとしとったわけしたら、うん、パッとカットが切り替わって、
うん、
まあ、これちょっとあんまりね言ったらあれだけど、
うん、
その女性が男性を加えるやつあるやん、
はいはいはいはいはい、
こうそういう行為、いわゆるオーラル的なやつ
で、はいはいはい、オーラル的なや
つ、ね、しよったやん、
はいはいはい、
でそういうシーンにパッチなったんよ、
うん、
で主催者の人が、うん、あじゃあほんじゃあこの行為の名前はっつったよ、
うん、
で高井くんがあフェッドっつったよだ主催者が正解おめでとうお前が優勝っつったよだやったー賞金賞金キューッってなったら会場全体のスピーカーがバンバババンバンバーンみたいな感じですげえ音でなんかこう祝福の音楽みたいになってイエーイみたいになっちゃうわけ、
うんうん、
で、はええってなって、
うん、
で俺バーしてっていやちょ高井くんよね、うん、な何しようってなってはきょんちょんな逆に何しようみたいになっておったん、いや違う俺優勝したってなって
やべえマジ
マジ嬉しいんやけどってなって、うん、ちょ待ってどういうことってなって、
うんうんうん、
いや俺このゲーム優勝したんよって言いよ、
うんうんうん、
いやもう全く意味わからんあなんな、うん、どうなっちゃうんっつったら、
うん、
パニックっちゃうんやけど、うん、主催者の人が、
うん、
おお疲れお疲れっつって俺に話しかけてきて、うんうん、お前見てただろ今回こいつ優勝なっつって、
うんうん、
お前ら全員失格残念なまたなっつって言いようけ、
うん、
いやちょ待ってください今のフェッがって言ったのが答えなんすかっつって、
うんうん、
いや俺らもうめっちゃ建物行ったりとか、
うん、
柱登ったりとか、うん、むちゃくちゃ大変やったんですけど何なんすかこれみたいな感じで、うんうん、ちょっともうムカついてさ、
うんうん、
たら主催者の人が、うん、いや知らんよ、
うん、
俺だって最初に言っただろっつって、
うん、
俺が出すお題に答えたらクリアって言っただろっつって、
うん、確かに
で俺こいつにお題出したろ、うん、こいつ答えたろお前見てただろ全部っつって言われて
確かに、うん、
こいつ優勝だろっつっていやでもこスタート地点じゃないですかこれ、
うんうん、
いやだってこう聞いてないしそのいっぱい建物あってその柱とか俺言ったら、
うん、
あのなっつって言われて、
うん、
だからお前バカなんだよっつって言われてさ、
うん、
急にガッつって、
うん、
目見て、
うん、
問題ってのは、
うん、
問題らしい形のもんだけじゃないの、
うん、
つって言われて本当の問題って問題らしい体裁してねえんだよっつって言われたよ
お
でえってなって、
うん、
みんな何が問題かわからないでさまよってるだけなんだよ意外と本当の問題ってシンプルで身近にあんだよ、
うん、
っつって
やべえ
やべえやろこの
人やべえ、
うん、で俺あっちなって、
うん、
プッと我かって高井くんの方パッと見たらさ、
うん、
え高井くんマジすっげえねっつって、
うん、
今言ったこと全部分かっちゃったのっつったら、
うん、
えちゅうか逆にキョンちゃん何が疑問なんみたいな、
うん、
えだってこの人がお題出すんやきこの人のそばにおらんの意味ないやん、うん、逆になんで離れてったんって言われて俺がはぁーってなってバーンっつって目が覚めるっつ
ういやーすげえ話やん
これ、
うん、
ね一応これ俺もう夢見た時にメモったん全部だから一期一会レベルでほぼそんな感じ俺起きた瞬間に、
うん、
俺なんかもう汗めっちゃちょっとブワーッ返ってって、
うんうんうん、
で心臓バックバック言ったの起きた瞬間に、
うんうんうん、
あこれなんか多分メモらないけんと思って、
うんうんうん、
全部メモったよねその時に、
うんうん、いやこれすげえ話っすね
これやばくない、
うん、
そんなのなんか作ろうとしても出てこんのこんな話、
うんうんうんうん、
なんか
いやすごい
だけまあ一応ね、
うん、
解説すると、
うん
お題お俺が出すお題に答えたら優勝って言われたき、
うん、
お題っていうのは何かそのクイズ番組の問題のような、
うんうんうんうん、
なのか例えばその何かこう、うん、なんを何枚集めたら合格みたいな、
うんうんうん、
そういうものをイメージして生きよったし、
うんうんうんうん、
うん、で俺が出すお題に答えたら優勝になっちゃうのは聞いたにもかかわらず、うん、そこの目の前に道があって、
うん、
どうやら冒険できるっぽい建物がいっぱいあると、うん、それはこっちのお題があると思って突き進むわな、
うんうん、
で目の前に柱があるやと、
うんうん、
でも何も説明ないんやけど勝手に俺らはそう思い込んでやりよったや
ん、うんうんうんうん、
でも高井くんはバカすぎて、
うん、
さその言葉そのまま聞いて、
うん、
ずっと、うん、お題をいっぱい聞きよったわけ、
うん、何がお題なんすかとか言って
とか、うん、言われて答えられんかったきもう一問もう一問とかってずっとしよったやんそう
すげえ。
でなんかこれ、
うん、
もっとその時の俺の状況とかを考えると示唆的で、
うんうんうん、
まあ、大学っち言うたらね芸妓大や、
うんうん、
である程度みんなの中でやっぱりこう就職して、
うん、
でやっぱ東京出る人多いよな、
うんうんうん、
で東京出てって何かしら上り詰めるっつうのが、
うんうん、
なんとなくあったよね。それがおそらく東京に出てって就職するっつうのが道を進んでいって柱に登るみたいな
のに俺は
ちょっと重ねてしまった。
確かに確かに、うんうん、
でなんとなく登り方が映像で説明があったきさ、
うん、
こうやって登るんだっていうのを勉強して、
うんうんうん、
その通りにやったら登れるきさ、
うんうんうん、
絶対こっちに正解があるやろっつって登ったわけ。
はいはいはいはい、はい、
でてっぺんに何もないっちゅうことに相当後で気づくんよね、
うんうんうん、
でみんな諦めて、
うん、
もうこれでいっかっつって立ち止まっちゃうよ。
うわーえぐー
でも俺は諦めきれんくて、
うん、
俺だけは戻るわっつって戻るんやけど、
うんうん、
その後俺田川に戻っちゃうよね、
うんうんうん、
言い方なパレット始めちゃうやん。
確かに。
だから進みようつもりが俺戻っちゃってるんよね、
うんうんうんうん、
方向感覚なさすぎて。
なるほどなるほどなるほど
だから俺は東京の次は、うん、次海外かなとか思ったわけ、
うんうんうん、
もしステップアップするなら、
うんうん、
でもなんかいろいろ方向間違って俺田川に戻っちゃう
方向音痴のせいで戻ってきたんですねいや面白い、うんうんうん、
戻ってきちゃうよ、
うんうんうん、
だから高谷くんおるんよ、うん、幼馴染がおるんよ。
はいはいはいはい、はい、
でバカが出した答えが真実なよ、
うん、いやすごい話やな、すごい話やなそれは
っていう。
10年ぐらい前です
よ、ね、これだけ東京で働きの時に見たね。だけパレットとかも始める全然前よね、これこの夢見たのは。
すごい。
あっていうのがこれだから刑事と捉えてもいいかもね。
あ確かに確かに。いやこれいやいやおもろいっすね。なんかよくできてますね。いや
そうなんよ、
うん、
こんなのだって作ったみたいやん。
うん作ったみたいですね。
やろ、
うんうんうん、
こんなん作れんき俺、
うん、
こんなうまいやつ、
うんうんうんうん、なんかすげえなんか全部綺麗にまとまってたっすね。
そうなの、
うん、ショートフィルムぐらいの感じでまとまってたっすね。
なんかもっと夢っち感覚的な、ね
うんうんうん、
場面場面よ、
うんうん、
でもこれなんか振りがあって設定があってオチがあるよね。なんかこんなのあるかなっちゅう、
うんうんうん、
やっぱもう本当に脳内に映像が全部残っちゃうよね。
うん
なんか主催者の顔とかもなんとなく
すげえ。その時の、うん、いやその主催者が、要はそのみんな本当の問題は何か分かってないのに、うん、その問題があると思った方向になんとなく走って困ってるだけじゃんみたいな、うんうん、
問題らしい体裁してねえんだよ
みたいな、価値観はその夢を見る前に樋口さんにあったんですか。
どうなんやろね。
なんかそこで与えられてたらすごいっすよね。
まあでも、
うん
さすがにゼロから見ることはないと思うき、
うん、
なんかあったんじゃない、
うんうんうん、
言語化できないレベルで、うん、なんかそういう感覚はもしかしたらあったんやけど、
うんうんうん、
それが寝ている間に脳内で言語化したんかもね、
うんうん、
分からんけど
パキッとハマったんでしょうね。
この辺の最後の会話は、うん、俺もう起きた瞬間にメモったき、
うん、
ほとんど一語一句単語とか、
はいはい、
多分その通りぐらいのレベルと思うこれ。
すご
うん。
いやよくできた夢見てますね。
長いやろしかも、
うん、
そうなの
すごい。
こんな長い夢を見るとかもう俺一生のうちに多分そんなない。
いやすげえな。
うん
なんかうんそこまでされるとなんかちょっとやっぱこう意味感じちゃいますね。
意味感じるよね。で、うん、またすごいのがさこれ見た時さっきも言ったけどまだ東京におる頃やきね。
うんうんうんうん
まだ戻ってないよ田川に。そうだからね そこを、まあ、メタファーと今考えたらできるんよね、そのスタート地点に戻るみたいなとかも。
すげえ。だからまあ刑事地味てるっすね。
刑事地味調なんやけど、じゃあめっちゃ短いけど、もう一個高井くんの夢あるんけど、ついでに言っていい？
お願いします。
まだもうちょっと時間あるから。
オッケーです、オッケーです。行きましょう。
あのふと気づいたら、ニューヨークっぽい、
うん、
なんか地下鉄のホームにおるんよ。
うん、
おそらくそのなんかちょっとあんまり治安が良くない 海外の地下鉄のホームみたいなところって、でなんかこう酔っ払いのおっちゃんとかがなんかこうウイスキー気で座って飲むよみたいな、ちょっとこうこ怖い感じの、うん、
ありますね。
なんかあるやん、そういうの、うんうんうんうん、とかおるんよね。
うん、
で怖いなと思いながら、で地下鉄を待っちゃうよね。たらなんかドドドドドドッて足音がして、パッと見たら、うん、その、階段、上り階段、つまり、地上に向かう階段があるやん、うん、地下鉄のホームにおるんやき、うん、そっから大量の人がブワーッと降りてきるよね。
うんうんうん、
でおそらく俺がマッチョ電車に乗るために、
うん、
なんか乗り継ぎかなんかで、
ああなるほど、
うんうんうん、今なんか、まあ、でっかい幹線のその電車がついて乗り継ぎで今から乗る人たちが一気に降りてきるんだ。
なるほどなるほど、はいはいはい。
でうお結構な人来たなと思ったら、うんうん、その中に高井くんがおるの一人。
はい、出ました出ました、
うんうんうん、え高井くん、え高井くんっつって呼んだ、うんうん、え自分何しろこんなとこでっつったら、うん、目死んじゃうよ、
うん、
で俺の方一瞬見るんやけど、うん、パッと無視してバーッとこう歩き出していったりさ、うんうんうん、えちょうちょうと思ったら、うん、その後ろから、
うん、
高井くんがおるよまた。え高井くんやんっつったら一緒に無視していく。たらもうその後ろその後ろその後ろって何人かおるんよ高井くん。
やべ
え、うん、で何これってなって、うんうん、たらプシューって電車ついて、うん、ピーッって開いて、
うんうん、
でそのまんまみんながブワー乗り出したよ、
うんうんうん、
だから 5,6 人の高井くんも乗り出したよね、
うんうん、
でなんとなくそこで、うん、やばいこの電車に乗ったらいけんと思って、
うんうんうん、
ちょっと待って待てっつって、
うん、
ちょっと乗らんで乗らんでって高井くんに言うやけど、
うんうん、
バーッと無視して、
うん、
全員インの高井くんが勢いよ、
うんうんうん、
でちょ待てジアロがっつって一番後ろの高井くんだけガッと肩掴んで、
うん、
ガーン引きずって、
うん、
で食い止めて、
うん、
たらそれ以外全員乗ってプシューしまって、
うん、
電車がガタンガタンガタンってなって、うんうん、ではっはっはっはってなって、
うん、
いやなんとか一人救えたわみたいになって、
うんうん、
でその後に、うん、なんでか分からんだけど、
うん、
着いた電車に乗って、
うん、
山の上にある、
うん、
極楽とも山本さんの家に行ってパーティーするっていう二人で
その時の高谷さんは正気に戻ってるんですか？その一番最後の高谷さん。
いや戻ってないかもね。
まだぼーっとしたまま、
ぼーっとしたまんま
でもパーティーに出てるっすね。
あーっちゅうのがあったよ。なんか
なんか面白いな最終謎に満ちてるっすけど面白いっす
いやなんかだからいろいろこれもメタファーとして捉えようと思ったらいろいろ捉えられるもん、
ね、なるほど。いや面白いな。
そこがね、うん、もしかしたらその何魂とかが集まる世界で、あの列車に乗ったらもう二度と現世には戻ってこれないみたいなところで、
うんうんうん、
もしかしたら高井くんをこう一回引き戻してみたいな。
うんもしかしたら引き止めなかったらなんか病気とかになってたかもしれないですもんね。
そうそうそう。じゃあ中この世に生まれてなかったかもしれない。要は俺らが生まれる前の世界で。
怖怖。
そうそうそう。
なるほど。
で一人誘って生まれてきたんや
から。はいはいはい。で一緒に極楽トンボ。
そうそうそう。
悪くないです
。そうだ。その時も山本さんと出会って、うん、いろいろライブの支援とかしようときそ
う。うんうんうんうんうん。うん
時期やったき、まあ、なんかね、
うん、
そうそう。で俺この間極楽とも山本さんの結婚式の曲を作らせてもらったりとかして、なんか関わりはあるんやけど、
うん、
なんか そんなんもいろいろ考えてするよね、とかとか。
夢おもろいっすね。ちょっとじゃあ俺も一個だけあるんですよ、
はいはい、
あの小林史上一番良かった夢があって、
なんすか？
それの話だけちょっとして
さ、はいはいはい、
高校生か中学生ぐらいだったと思うんですけど、うん、夢の設定的には、うん、俺と妹で自分らの親父の倉庫から骨董品の皿を盗んで売りに行くっていう設定だったんですよ、うん、でなんかこう妹と二人で皿を盗んで、よしこれを売りに行こうぜつって売って小遣い稼ごうぜって妹と悪巧みしてるんですよ。で、それを売りに行く途中になんかよく分かんないですけど小倉に行こうってなったんですよ、
うん、
あの北九州ですよね、はいはい、で小倉に行ったらこの皿が高く売れるっていうなんかすごい微妙な情報をなんか俺ら持ってて、うんうん、小倉に売りに行こうっつって道中とテクテク歩いてるんですよ。したらなんかトラックのうんちゃんと途中で出会うんですよね、うん、で軽トラに乗ってるんですけどその軽トラのトラックのうんちゃんが、まあ、小倉に行くっていうもんで、うん、あの乗せてってくれるみたいな、はい、あのお話になってで、そのトラックのうんちゃんの荷台に俺と妹乗せてもらって、はい、よっしゃっつってこれで小倉行けるわっつってまあその売る皿とか持って行ってるんですよね。で荷台に乗ってるもんだから途中であのパトカーとかに止められたりとかするんですよね。パトカー止められたんですけど府警さんたちが2人で乗ってるミニパトだったんですよ。であこれいかんっつって俺らちょっと怒られるかもしれんっつって言ってたらそのトラックのおいちゃんがすげえなんかこういい感じに話盛り上げてこう警察とかもスルーするんですよ。なんか おいちゃんさすがみたいな感じで言ってたらでいつの間にか旅路の仲間が増えていったんですよ、気がついたら。で増えた仲間っていうのが大根くんとつくねくんだったんですよ。
はい
、はい、はいですよね。まあおでんなんですよね。形としては身長多分100メートルぐらいで、大根のあのおでんの大根の形。
100メートル？
あごめんなさい、1メートルぐらいです。1メートルぐらいです。人間の子供ぐらいのサイズ、1メートルぐらいの。で、手足が生えている状態の大根くんとあとつくねくんっていうのがいて、つくねくんは串刺しの3つの団子ですね。
はいはいはい、
に一番下の団子に足が生えてて。真ん中の団子に顔があって手が生えてるんですよ、うん、で一番上の団子には何もないんですよね、はい、で、こういう状況だったんですよ。で彼らの目的は小倉を破壊することだったんですよね。もう
すげえな世界観
で、ただまあおいちゃんトラックのおいちゃん と、俺ら兄弟と大根くんつくねくんは小倉に行くという共通の目的があるんでそれでこう仲間として一応旅路をすることになるんですけど、そしたらですねこう道中結構田舎道ですね、田舎の、まあ、途中の宗像とかその辺ですかね、なんか結構開けた田んぼばっかりのところで、うん、正面が田んぼに当たるこう T 字の突き当たりの、うん、信号がある交差点にこう突き当たったんですよね。でそこで、止まっている時にちょっと事件が起こって、他のおでんの具材たちが襲いかかってきたんですよ、うん、
すげえな、
うんはい、もうすごい軍勢で、うん、もう大量のやつらがダーッと襲いかかってくるんですよね、うんうん、でこいつらの目的は大根くんとつくねくんが小倉に行って小倉を破壊するのを阻止することなんですよ、
はいはいはい、
どっちかというとなんか俺らの味方っぽいんですけど、まあなんか設定的にはあの敵側で、
はいはいはい、
であの車が止まってるもんだから信号待ちで止まってるもんだからすごいこう横から群がってきてこうトラックガサガサ揺らしたりとかその荷台に乗り込んできたりとかもう襲われてるわけですよ、
はいはい、
でもうもみくちゃになって大根くんがこうトラックから引きずり下ろされて連れて行かれるんですよね、うん、でつくねくんとかは大根くんみたいな、うん、なってるんですよ。でもうその襲ってくるなんすかね、そのおでんの具材たちを俺と妹でこうやってこうかき分けて、うん、そのどかしながらつくねくんを守ってるんですよでつくねくんもベソかき始めて大根くんがみたいな大根くんみたいになってるんですよ。で俺もなんかもうわお前みたいなつくねくんみたいな、お前ここでなんかメソメソしてたらその大根くんのためになんねえぞみたいな、何のためにあいつが犠牲になったんだみたいな、なんかそういうことやってるんですよね、うん、でこうもみくちゃになってて、でしかもそのおでんの具材たちはトラックのうんちゃんのファンだったんですよ
もうちょっと
なんで、うん、その襲いかかってきたはいいんですけど、トラックのおいちゃんがその人だと気づいてサインをもらおうとして今度運転席に気を取られ始めたんですよね。で運転席に気を取られ始めてこうなんですかね、運転席のドアとかドンドンドンドンってノックしてサインくれみたいにみんななってるんですよ。そっちに熱狂してるんですよね。で今やみたいになってとりあえずその近くにいた具材どかして、でつくねにもう一回お前ねと、こんなところでお前が心折れたら犠牲になった大根どうするんやみたいなことを俺と妹でこうむちゃくちゃ説教したんですよ、
うんうん、
そしたらつくねくんがこうつって分かったみたいになって、僕大根くんのためにやるよみたいな感じになって、よしやれそうやみたいな感じで言ってたら、もうつくねくんガッてあのなんすかね、力込めて覚悟決めて、やるよっつって一番上の団子をバーン飛ばしたんですよ。
はいはいはい、
でバーン飛ばして、 でもう俺も妹もよしよくやったみたいなやったったぜってなってるんですよ。で他の襲ってきた具材たちはもう自分がそのトラックのうんちゃんに気を取られてる隙に撃たれちゃったから、うわーしまったみたいになってるんですよ。でもうトラックのうんちゃんもよしやったぜみたいな感じで、よくやったお前らみたいな感じで運転席ちょっとドヤ顔してるんですよ。でみんなでこうバーンって飛んでった何個見守るじゃないですか。バーン飛んでって突き当たりの向こうにあった田んぼにボチャって落ちて、えっっていうところで冷めました。
なんなんこの話。
はい、これ俺の中のあの一番良かった夢。
もうちょっと世界観についていけんかった途中から。
ちょっとおもろいでしょ。
いやだからこれもなんかのメタファーかね。その団子が好きっていうメタファーかも
ね。俺も
メタファーでも何でも
ない。俺もこれ起きて速攻ノート取り出して全部メモったっす、忘れんように。
いやーすげえな。
はい、こんなんでした俺の、はい、ベストオブ夢。
なんかめでたいな。
そんな感じでございます。
いやー今までで一番中身ない回やったかも
ね。中身なかったっすね。
夢の話ってあのね、うん、これねテレビとかでもうね夢の話タブーにされちゃうよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。なぜなら何言ってもいいから。だから一応ね、うん、タブーとされちゃうんやけど、たまにはそんなもいいんじゃないですかって。
なるほどなるほど。いや面白かったです。
ありがとうございます。
はい、じゃあ今回はここまでです。ありがとうございました。はい。